どうも、グラです。
みそでーす。
ということで、今回は、ちょっと特別番外編として、まあ、短くいきますが、皆さん、タイムパラドックス・ゴーストライターという作品を覚えていますでしょうか？
いや、もちろんですよね、っていう。
そう、意外と忘れてる人も、いや、わかりませんが、まあ、こちら、今年2020年の週刊少年ジャンプ第24号から39号まで連載していた作品なんですが、こちら、終了されまして、打ち切られまして、その後、単行本の2巻が発売されて2巻完結で、この2巻、僕最近買って読んだんですよ。
ほう。
まあ、なんか、言っちゃなんですが、あんまり期待はしてなかったんですが。
うん。
一巻のおまけページ、おまけ要素もまあ、それほどこれといったことはなかったので、二巻に関してもそれほど大きな期待は抱いていなかったんですが、こちらが二巻、そうですね、何ページ分でしょう。結構丸々一話分以上の追加エピソードというのが描かれてまして。
はいはいはい。
こちら、本編の最終回の後の展開を描いてるんですね。
おう、じゃあ、ちゃんと、いつきちゃんの結婚相手が誰かもわかるっていう展開なんですね。
まあそうですね。それももちろんそうですし、それどころじゃないというか、いや正直これがちゃんとした最終回じゃんと僕は思いました。
はあ、そうなんですね。
そうですね。内容的に、テーマ的に、設定的に、だいぶ、まあこっちの方がしっかりまとまってるし、オチがつくし、うん、テーマ回収してるしなという感じだし、キャラクターの人生、キャラクター性、キャラクターそのものに関しても、すごく納得がいくところがたくさんあったし、考えさせられるところもたくさん増えたりとかしていて、この追加エピソードが、いや、これは大変単行本のおまけとしてはすごくいい部類だなと思ったんで、ちょっとそれを紹介するために今回軽く、追加で1本撮っています。
はい。
で、まあ、さすがに、ここで追加エピソードの最後まで全てネタバレ解説してしまうと、集英社に法的に訴えられる可能性があるので。
今は厳しいですからね。
なので、まあ、実際そのことはないのは分かった上であくまで配慮としてですが、この番外編の、まあ、あらすじ、僕の判断基準で、だいたい半分くらいまで、まあ、中ほどまで、まあ、ある程度の一線のところまで、あらすじを説明します、今から。
はい、お願いします。
で、説明して、その後、一応ちょっと注釈込みで、こっからちょっと読んだこと前提で話しますねっていう注釈を入れて、全体に通しての感想を述べます。では、そのおまけエピソード、まあ当然本編のお話、まあ皆さんまだ覚えていらっしゃるとは思いますが、内容的には、その未来からのいろんななんか影響を受けて、いつきちゃんという天才漫画家を救うために頑張った佐々木哲平くん、無限の時間の中で漫画を書き上げて、それをいつきちゃんに読ませて、いつきちゃんはなんとかこう生き延びることができました。そして10年後も2人は漫画を書いていますという終わりでした。
うん。
で、特別番外編。なので、その10年後から始まるんですが、その中で、まず、まあ、いろいろと2人の状況、いつきちゃんとてっぺいくんのそれぞれの状況が説明されます。いつきちゃんの結婚相手、はっきり示されました。こちら、てっぺいくんのアシスタントですごく元気の良かった、赤石元気くん。赤石くん。
ああ。いや、よかったよかった。それ解釈通りなんで、よかったなって思いましたね。
はい。あそこは結構カップリングしてましたからね。
うん。
カップリング濃厚でしたから。だからまあ、あそこが付き合っている、あそこが結婚したということに関しては僕も納得感ありましたし、何かまあ、幸せなんだろうなという感じで大変良かったです。そして、まあ、いつきちゃんは相変わらず、アニマという作品も大人気のまま終了させて、次の作品でも大人気、2作連続看板作家という、大変不動の肩書きを手にしている中、一方、てっぺいくんの方が今どうなっているかというと、こちら、うん、ちなみにどうなっていると思いますか？
一発屋で終わったんすか？
てっぺいくんホワイトナイトを大人気のまま終了させた後、次に自分のその連載作品を始めるんですか？二作目。
うん。
二作目は、もうすごい斬新な設定、お話、内容等々、素晴らしい表現で、もう、こう、すごい読者を驚かせるような作品を書いた結果、ワンクルーツキーに会います。
それを驚かせてないんじゃないの？
いやもう一部ではすごいコアな人気を獲得してるんですが。
うん。
ただもうちょっと理解ができないというか、一部の読者のみに強烈に受けた末にワンクルーツキーです。
いつきちゃんに渡したあれ、あのネームは結局漫画化してないってことだね。
そうですね。あれに関しては、いつきちゃんのための漫画だから、あれはもういいっていうのがてっぺくんの意見だそうです。
はいはいはい。まあまあ、納得はしますよ、そこは。
いつきちゃんに読ませたんでもう満足したから、自分のもっと書きたいものがいっぱいあるから、そっちを書くんだよっていう意見ですね。
うん。
で、その一作目、二作目、実質ホワイトナイトに続く連載二作目が短期終了の後、三作目、こちらも もうまた大変斬新な設定と表現物語で、もうたくさんの人を驚かして、結果1年もって打ち切られます。
はいはいはい。
1周年は迎える前ですね。1周年迎えられませんでしたねっていう感じで終わったんで、僕らの打ち切りついたの対象になってます。
まあ、見たまスキレッティみたいな感じで終わっちゃったってことですね。
まあそうですね。ギリ短期打ち切りという感じの作品で3作目は終わっています。で、まあ、てっぺくんとしてはもうすごく、でも好きなものを書いてるからねっていう感じで、僕はこの感じに関してそんなに前衛的で斬新なもの、読者を驚かせる一部の層にはめちゃくちゃ評価されている、そういう作品を作りたいんであれば、ジャンプじゃなくていいんじゃないかなとはちょっと思ったんですよ。
まあね。
てっぺくんもっと一気コミックとかそっちの方行ったらちょっと思ったんですが。とか、ちょっと思ったんですが、でも、あえてそれでも、その作風でジャンプにこだわるということに僕は、やっぱり、てっぺくんの美学を感じましたよ。
ほうほうほう。
こだわりを。もう、長く続ける、自分の思っているものを、その形のまま世間に発表するのではなくて、やっぱりジャンプという場で、そのジャンプの読者というのに向かって、ちゃんと、ある種の対話というか、ジャンプの読者に届けようとして、届かない。届けようとして届かない。っていう、そのコミュニケーション込みで、てっぺくんはここで表現を選んでるんだなと。ジャンプという場で表現することを選んでるんだなと僕は思ったんで、そこに関しては結構、あ、すごいそのジャンプに対する思い出みたいなものが感じられてよかったんですよ。
いや、さすがだね。佐々木くんもだって、ね、ずっと長い時間過ごしても、精神が神の域に達しちゃってるから、打ち切りごときでは心が揺るがないんだね。
まあそうですね。まあ、一応ショックを受けたりとかして、いやー、ガーンみたいなことはやってるんですが、でも、まあ、内面的にはある種も、根っこの部分は全く揺るいでないですよね。
うん。なんか 2.5 次元の誘惑の漫画家さんみたく、打ち切られたことによって吐いちゃうみたいなことはないってことねっていう。
そうですね。その話はちょっと僕はミスさんに対してその話はいずれしなきゃなとは思っていたんですが。うん、まあそれはそれとしまして、まあ 2.5 次元のリーさんに関してはまた別のお話としまして、だってペックはそんな楽しい打ち切り漫画家ライフをエンジョイしてるんですが、うん、まあそんな中、ふと、集英社に行くと、元担当の菊瀬さん、もうすごいすっかりくたびれたおじさんになってるんですが、の菊瀬さんからも、相変わらず打ち切られてるね、みたいなことを言われて、ちょっと、ギスギスしたりもするんですが、でも、ホワイトナイトは誰でも書ける感じだったけど、その後の打ち切り作品は急にしか書けないもので、面白かったよ。早く連載してくれよな。じゃないと、俺は担当じゃないから君の漫画読めないんだよって言って、もう佐々木くんがピコリと頭を下げたりとかいう、そういう心、温まる触れ合いとかもありまして。
めっちゃ心温まるじゃないですか。
そうなんですよ。いろいろと読者的にもしこりをたくさん残していた菊瀬編集に関して、ちゃんと今も編集の一線で活躍していて、漫画を見る目は確かで、てっぺくんもそれに対して頭を下げるという、すごい和解をしてるんですよね。
うん。
という感じで、いろいろとしこりも取れましたし、で、謎だった、その、師匠、七種の先生に関しても、当然表紙の美女でしたか、七種の先生。
ああ、予想通りでしたね。
はい。その、七瀬の先生も、てっぺくんに関して、ホワイトナイトの時はしんどそうだったから心配だけど、今、もう好きなこと書いてるって感じがするから、実際、心配はしてないんだけどな、ガハハみたいな感じで、なんか、てっぺくんの今の境遇をちゃんとより分かりやすく説明してくれたりとか、てっぺくんを、まあ、ある種後押ししてくれるような立場としてちゃんと登場したりとかしました。
はいはい。七瀬の先生はベイブレードやってないですか？
うん、その素振りはなかったんで、ミさんの白チームじゃないですかね、それは。
ああ、予想外れたわけですね。
といった感じの10年後を皆さんがエンジョイしている中、佐々木哲平くん4作目の連載を目指して頑張っています。まあ3作目、3アウト打ち切りの話とかにもちょっと内容で触れまして、ジャンプは3作品打ち切られたら、首切られるんじゃないんですかみたいなのに関して、いやいや、そういう制度はないんだよったら、若手を優遇するから、若い人を優遇するから、年を取ってる方が連載書くとか難しいのは事実だけどね、みたいな感じでちょっと、漫画か漫画的なネタをぶっ込みつつ、4作目の連作を目指す哲平くん、っていう状況の中、まあ、ホワイトナイトのお金をいつきさんに渡してる話とかは、まあ、あれとしまして、それはまあ、横に置いておきまして、てっぺいくん、新しい作品を目指している中、まあ、で、いつきちゃんに関しても、てっぺいくんの、その、万人受けするような作品っていうのも、すごいいいけれど、書きたいものを書きているんであれば、てっぺいくんには、佐々木先生には、好きなものを書いててほしいな、と、いつきちゃんもほんわり思っている、そんな中、てっぺいくんの身に異変が起こります。
ああ、もしかして今までのこの時間の、反動が。
そうです。止まった時間の中でずっと漫画を描いていた、その反動が、てっぺくんの身に襲いかかり、その体に異常、てっぺくんはその犠牲になってしまうんじゃないか、というような展開が起こり、そして、フューチャーサンダーくんを生み出した謎のおじいちゃん、 彼の存在がそこに絡み、そして、果たして、どうなるというような展開の追加エピソードになっています。
おー、なんか、結構もうなんか今の話だけで50ページ、60ページくらい使ってた雰囲気なんだけど。
そんなことはないです。それはもう、
ダイジェストだね。
まあ、それなりにちゃんとボリュームを使いつつ、そこはきちんと構成して、端的なシーン構成で、全部、まあ、ダイジェスト。当然、その、10年間起こった出来事に関しては、全部説明で語られますが、その、10年後の現状に関しては、きちんと、キャラクター同士の掛け合いとか、そういったもので、漫画らしく伝えてますから。そこはちゃんとうまく構成しています。
うん。
という感じで、そういう佐々木くん、物語の犠牲になってしまうのか、その、悟り切った佐々木くん、鉄平くんだったけれど、果たして彼の人生はどういった終わりを迎えるのか、おじいちゃんは一体どうするのか、いつきちゃんはそれに対してっていうような、そういう感じの世界エピソードが完全にタイムパラドックスゴーストライターという作品の完結編だったと思いますよ。
ほー。
いやー、という感じなので、まあ、本編、本誌に載った最終回に関して、まあ、こんなもんか、投げっぱなしだったな、あっさりしてるな、といった、まあそういったことを思ったか、思われた方に関しては、まあ、ぜひ単行本一冊分くらい、もう皆さん、タイムパラドックスゴーストライター読んで、やいのやいの言ってたのは知らんでも、きっとみんないいとしてるんでしょうから。いや、知りませんが、小中学生、高校生も別に普通にタイムパラドックスゴーストライターに対して意義もおっしゃってはしてる気がしますが、まあ、皆さんぜひ単行本一巻分くらいお金を出して、ぜひ2巻読んでいただきたいですけどね。
まあ、そんなこと言って、俺が読んだわけですいません。
いや、まあ、その、まあ、あえて、まあ、読んでない人がもうたくさんいるだろうなといった、前提に立った上での、まあ、そういった回ですから、今回は紹介回ですから、まあ、それでいいんですが、うん、まあ、といった感じの、第2巻。いや、すごく、本当にお話としてのまとまりが、もう、1段、2段、3段、4段、5段、6段上がっていきましたし、うん、なんか改めて、やっぱり、いいネタはいろいろと中に埋まっていたし、それをちゃんと拾い上げることも最後にできたんで、本当に作者の方、お名前、最初に紹介しようと思って挙げ忘れていましたが、原作、市間賢治先生、作画の伊達恒博先生とお二人、いやー、大変もう次回作を楽しみになるような、次回作が楽しみになるような、おまけ、追加、書き下ろしでした。
はい。
という感じで、で、この後、もう完全に皆さんが呼んだ前提で、もうミスさんのことは無視して、もう一応、その最後の展開まで含めて、ちょっと感想を言います。改めて中身に関するあらすじ説明はしませんが、ちょっと感想だけ言うと、まあ、うん、鉄平くんの本当に生き様、その最後までジャンプにこだわったこともそうですし、最後まで、漫画を描き続けることに関してもそうですし、で、そんな中で、その自分の死っていうのを自覚した中で、身近に感じたところで、最後の瞬間、いつか訪れる最後の瞬間まで好きなものを好きなように描きたい、夢を追いかけることをやっぱり肯定はするんですよね。
うん。
うん。だから、その点、まあ、いつきちゃんのその万人受け自分で描けるもの論、いろんな作品論、透明な作品論とかいうところでちょっと、いろいろと、問題化はしていたんですが、やっぱり最終的には好きなものを好きなように描く、自分の中から湧き上がる描きたいものっていうのを描き続けるっていうことに命を懸けるっていうのはやっぱり素晴らしいことだという、その肯定感に満ち溢れて終わるんですよね。
はいはいはい。
なのでまあその点でもテーマ回収は僕的にはすごく好印象、好感を持って受けられる内容でしたよ。で、まあ、いつきちゃんは幸せになりましたから。
そうですね。だからそこが達成されてるんだったらもう俺は満足ですよっていう。
そうです。鉄平くんとの関係に関しても、ちゃんと決して悲劇的な終わりは迎えないような描かれ方になっていますから。
ああ。鉄平くんは結局死んだんですか？
鉄平くんは一回死ぬんですが、おじいちゃんが復活させます。そして、おじいちゃんの存在が消えます。
別にもう、てかむしろおじいちゃんの存在が、まだ会ったことの方がびっくりだよっていう。
まあおじいちゃん、まああくまでフューチャーサンダーくんが、手下というか、フューチャーサンダーくんを使わせていたらしいんですが、ただこのおじいちゃんの存在が、最後はね、ふんわりはしてるんですよ。
うん。
で、私が、自分の望む物語を作るための犠牲になってしまったみたいな話をするんで、やっぱりおじいちゃんは神的なというか、まあ、この作品の、作者的な、実際の作者である市間先生たちとはまた違った、その中間層にいる作中作者みたいな。
うん。
なんでしょうね。 鉄平くんたちも一中、作中作とみたいな、その一枚かませるような雰囲気がちょっとあるんですが、おじいちゃんはなので、やっぱり、この物語を、作ってる人ではあるみたいなんですよね。
はいはいはい。
うん。いつきちゃんを主人公にそういうのを作ってるみたいな。でも最後に、鉄平くんに関しては、あなたはヒーローでも悪役でもない。あなたの物語の主人公ですよ。私の犠牲になることはありませんっていう形で、おじいちゃんは鉄平くんに命を与えて、自分自身がこの作品世界から、まあ、立ち去る、退場するような形を選ぶんですね。うん。なので、まあ、まあまあ、それも、なんか、作品論的なところもちょっと関わってる感じはあるんですが、まあ、漫画家は作品を手放すという、そういう描写にも見えますし、まあそこはちょっとかなりふわっとはしてますね。
そうだね。っていうか、まず本当に、おじいちゃんジャンプ与えたことが、まず、結構な謎だからね、あれ。
うん、だからまあ、どこでそういった立場になるのか、どっから物語に干渉してるのか、おじいちゃんはっていうのはわかりませんが、まあ、それで言うとやっぱりその、いつきちゃんをあの時点でジャンプを読ませて、主人公として見定めたのかもしれませんね。あの段階で。そっから先がいつきちゃんの物語なのかもしれませんね。やっぱり。
うん。なるほどね。まあ、その辺はまあ、読んだ人が想像してくださいっていう感じなわけですね。
そうですね。ですし、やっぱフューチャーサンダー君とおじいちゃんの意思は完全には一致してないみたいですからね。うん、あの子が、いろいろすいませんでしたみたいな感じもあったりするんで。だから、おじいちゃんは、もうちょっと上位の存在で、フューチャーサンダー君がいろいろとループ周回させたとかいうことに関しては、まあ、完全にその望む形、何がしたいのか結局よくわかんないっていうところに関しては、必ずしもおじいちゃんの意見ではないみたいですからね。
ああ、なるほどね。フューチャーサンダー君が、まあ、いつきちゃんに固執してたからああなっちゃったっていうことなんねっていう結局は。
まあ、もしくはフューチャーサンダー君がおじいちゃんの意識を、おじいちゃんの意思を解釈し損ねてるかもしれませんけどね。
ああ、なるほどね。
まあ、ちょっと神と天使的な何か、使いと全能の人、全能の人が直接は触れられないみたいな、そういったちょっと、なんか、SF 的な、オカルト的な、そういった設定も考えたくはなりますが、まあ実際はふわっとしてるんで、その辺はこっちで飲み込むしかありません。まあ、とりあえず大事なのは、鉄平くんが一度その、大将としての死を迎えようとするけれど、助かったことによって、まあ助かったことによって改めて、いつか終わりが来るけれど、自分は好きなことをしていたいっていう形で改めて意識を確認するという、そういう感じの展開があったんで、まあそのための一つのヤンバとしては大変よく機能していたと思うんですよ、そのシーンは。
はいはいはい。じゃあ最後はやっぱり鉄平くんは一度死んで復活だった方はもうキリストですから、もう完全に神となって、本当に体も神となって、最後は世界を支配して終わるんですかっていう。
いや最後は4作目の連載作品を読んだ宗岡さんが涙を流して終わりです。
そこはエンドだろ。
いや、涙を流して鉄平くんが、拳を握って終わりです。
はいはい。まあまあまあ、最後にね、第1話から本当に因縁のある人ですから。まあまあ、ずっとこう、1話で言った宗岡さんの、意見は全部正しかったじゃないかとかっていろいろ言われた人ですから、最後そこで終わったのは、まあ、純愛者としては。
そっちは菊瀬さんですね、菊瀬さん。
あっさ菊瀬さんか。
宗岡さんはその後の人のいいあんちゃんです。
ああ、でも、宗岡さんが涙流してもあんまり信用できない。
ホワイトナイトの時すでにでしたからね。だから、ある種ホワイトナイトの時以上の反応ではないんですが、でも、ああ、あれぐらいの反応は来てる。で、まあ、鉄平が書きたいものを書いて、それくらいの反応が来て、もう成功を確信させるっていう形でとりあえず終わってます。
なるほどね。
という感じ。なので、いや、本当に、設定的に全回収、完全無欠に回収ってことはしてませんが、別に僕はそれを望んでいないので、もともと、キャラクターの人生と、そのお話のテーマ、お話の意味合いみたいなものが、きちんと、飲み込めるような形になっていて、で、こっちの気持ちを、感情をちゃんと動かしてくれるものがあるんであれば、それが、僕の望むことの全てですので、それは、しっかり詰まってる書き下ろしでしたよ。
はいはいはい。いつきちゃんが死んでね、ジャンプがね、やばくなるっていうこともなかったわけですから、もう万々歳ですねっていう。
いやもう本当にジャンプの未来は明るいという感じの、いや、終わり方をしていました。といった形なので、タイムパラドックスゴーストライター、やはりネットで検索しても、タイムパラドックスゴーストライター2巻を読んだ人たちの間では、この書き下ろし追加エピソードに関しては大変話題になっていて、好評で、すごい肯定的な意味で、話題になっていたようなので、本当にぜひ、タイムパラドックスゴーストライターに関していろいろと思って いた方、いろいろと心に残っている方、気になっている方、印象に残った方、まあ、好きだった方、嫌いだった方、嫌いだった方はあれですが、まあ、いや、ぜひ本当に皆さんに読んでいただきたい過失修正ですね。
はいはいはい。
たまにジャンプ漫画に限ったことではありませんが、たまに単行本の過失で本当にこれをぜひこの作品読んでる人全員に読んでほしいと思うようなマスターピースとなるような単行本書き下ろしってあったりしますが、そのうちの一つだと思いますよ、これは。
はいはいはい。めっちゃ評価高いっすね。
まあそうですね。過失としては評価高いですよ。それで、作品全体の評価が、はいはい、爆上げするかっていうと、まあ、そこまで爆上がりはしないのかもしれませんが、ただ、単行本過失修正のその、上げ幅っていう幅においてはかなりのものだったと思いますね。
はいはいはい。なるほどね。
というわけで、こういった形で、これを、タイムパラドックスゴーストライターの最後の感想とさせていただきます。まあ、別にどっかでまた触れることはあるかもしれませんが、普通に思い出して、まあ、普通に作品そのものに触れて、最初の第一読、初読の感想として語るというような形は、以上で終了となります。本当に、市間先生、達先生の近い作、本当に本当に楽しみにしております。